耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第643回10月25日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはこれまで思わず買ってしまったものってないでしょうか、ね、すごく欲しかったわけでもなく、また必要に駆られているわけでもなかったのに、いつの間にか購入していて、しかも不思議と満足感まで感じていた、そんなお買い物です。余談ですけどね、僕知り合いのディレクターがですね、いわゆるその押し売りってわけじゃないんですけども、訪問販売のですねハンディ扇風機をね購入して満足げな顔をしてですね、思いっきり怒ったことがあります。まあ、ですがね、どうやらそんな不思議な買い物をしてしまった要因には、セールス上手な販売員の売り込みテクニックとか、また客を引きつけるコミュニケーションテクニックというのがね大きく関わっているようなんです。ではそのテクニックとは一体どんなものなのか、またそれは営業さんだけのものなのか、日常生活には使えないのか、今回ご紹介するのはですねその辺を明らかにした本、人の心をつかむコツが満載の一冊です。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はインデックスコミュニケーションズより出ております桑原正盛著、10人のうち9人が買うという非常識なセールスバイブルという本です。著者の桑原さん有名な方でね、新刊ラジオでも一度取り上げたんですけども、再度ご紹介しましょう。桑原正盛さんは19歳で営業の世界に飛び込み、世界80カ国で展開されている能力開発プログラムにおいて史上初となる個人、マネージャー、代理店の分野で世界一を達成し、語るコンサルタントではなく実践コンサルタントとして多くのビジネスマン、経営者の指導に当たってこられた方です。著書もね数多く出版されていまして、まさにトップセールスコンサルタントという感じの方なんですけども、今回の本のテーマは売るための営業テクニックね、できる営業マンの考え方や営業マンに必要な能力、そして買い手とのコミュニケーションの取り方、優れた質問力はできる営業マンの共通点などということが紹介されています。普段からね営業活動に縁がない方にはですね、いまいちちょっとピンとこないかなと思うんですけども、しかしながらこの本全体を通してね重要視されているものがコミュニケーションなんですね。そう、売るための営業テクニックというのは皆さんの日常にも役に立つテーマなんです。つまりですね、物を売るということも、またこの人と人とのつながりの行為である以上、コミュニケーションが基本となっていることを桑原さんは主張しています。さらに桑原さんはこのコミュニケーションについての新しい価値観を提案されてるんですね。それが、コミュニケーションとは環境の一部であり、コミュニケーションの悪化は環境問題であるというお話なんですけども、本の中からちょっと引用してみましょう。
環境問題といえばまず思い浮かぶのが地球温暖化ですが、何もそれだけではありません。身近なコミュニケーション環境の悪化や崩壊こそが今日の社会問題の多くを引き起こしているのではないかと思えるのです。家庭内のコミュニケーション環境が悪化すると、夫婦の不仲、幼児虐待や家庭内暴力を引き起こします。学校内のコミュニケーション悪化も問題です。生徒と最低限のコミュニケーションしか取ろうとしない教師の増加、モンスターペアレンツと呼ばれる親たち、いじめや登校拒否なども生徒同士のコミュニケーションの悪化から起きたものですし、その結果悲しい事件を引き起こす要因にすらなっています。また職場内でのコミュニケーション環境もとても重要です。今や転職の一番の理由が職場での人間関係だそうです。職場のコミュニケーション環境が良くなければ業績が上がらないだけでなく、うつ病や精神障害などの原因にもつながります。まさに海や大地が汚染されていくように、社会におけるコミュニケーションの悪化は深刻な環境問題です。人生の喜びや豊かさだけでなく、人の命さえ奪うこともあるコミュニケーション環境の改善こそが最も意識し力を注ぐべき問題なのではないでしょうか。
はい、というわけで桑原さん流のコミュニケーションの新しい価値観でした。確かにですね、最近の事件というのはこう他人とのつながりやね、あと関係性が希薄だったり、またね、社会的無責任であるものが多い気がします。 まあ言うまでもありませんけども、コミュニケーションというものが人対人であることはですね、社会生活の上でとても大切なことです。そして営業活動というのもまさに人対人のものであり、大切なコミュニケーションの一翼を担っているんですね。では現代のそのコミュニケーションを通して見た営業の現場には一体どんな問題があるのでしょうか。これも引用でご紹介いたします。
ほとんどの経営者が営業マンの成績が上がらないと嘆きますが、その現場には営業マンが育つコミュニケーション環境がないという現状が見えてきました。営業マンのレベルが低いわけでも質が悪いわけでもないのです。最近は頭脳ばかりを鍛え、仕入れの習慣を持たない営業マンがあふれかえっています。というのも、指導しなくてはならない社長や上司が本当の教育をしていないからです。スポーツ選手、弁護士、シェフなどプロと呼ばれる人たちは皆十分に訓練を受けてから初めて現場に出されます。しかし営業マンは大したトレーニングを施されず、いきなり現場に放り出されるのです。料理を作ったこともないのにレストランを任されて、売り上げを上げろと言われるようなものです。あなたはビーフストロガノフという料理をうまく作れますか？きっと作り方を知らないから作れない、ちゃんとは知らないから美味しく作れないと答える方が多いのではないでしょうか。営業マンがなかなか売れない、アポが取れない、プレゼンができないと悩むことと、ビーフストロガノフが作れないと悩むことは同じ原理から成り立っているのです。やり遂げる能力がないわけではなく、やり方を教わっていなかった、つまりレシピを知らなかっただけなのです。セールスにも同じようにレシピがあります。レシピを知らないまま現場に放り出されたら、一生懸命やっていても成果が出ないのは当然のことなのです。
はい、今の営業マンを取り巻く環境がどういうものか簡単に分かってもらえたでしょうか。実はですね、今までは年功序列などから来る上下関係という仕組みがコミュニケーションを不要として、まあ、営業マンの教育をね、邪魔していたようなんですね。ですから改善のためには、このかつての上から下への一方通行的な伝達や、学歴や会社名といった看板だけで勝負するやり方、また時代に合わない営業根性というのはですね、もはや役に立たないということを、経営者や営業をする当事者が肝に銘じなければいけないんです。これから時代が厳しくなるほど、チームワークや組織力が大切になり、コミュニケーションは団結するのに必要不可欠なものとなります。そして現在のマーケットやニーズに対応した具体的な対応策を分かりやすく構築して、真の基礎となるコミュニケーション教育を行うことがこれからの営業マンには必要なんです。時代が変わればセールスのレシピもまた変わります。ですから今使える方法論が全てではなく、また使えないからといって、まあ、営業マン失格というわけではないんですね。大事なのは消費者や顧客の言葉の裏に隠れた心理を読み取り、コントロールできるようになることなんだそうです。これはですね、そんな難しいことではなくて、まあ、相手の気持ちを理解しようとするイコール少しずつ確実にコミュニケーションを重ねるということから始めればいいので、まあそれこそですね、日常のコミュニケーションの延長ができる営業マンへ続く道ということなんだそうです。以上紹介してまいりましたけども、普段何気なく使っているコミュニケーションが実は営業に生かせるかもしれない、まあ、小さな一歩から大きな成果へとつながる何かが見つかる一冊です。では書籍情報です。10人のうち9人が買うという非常識なセールスバイブル、桑原正盛著、インデックスコミュニケーションズより税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回ね、この非常識なセールスバイブルという本をですね、紹介するにあたって、まあ、桑原さんが掲げるテーマをメインに紹介してみました。一応ね、本の中ではね、テクニックとして紹介されてるのが、まあ、例えば8つのクエスチョンコード、反論処理、勉強から仕入れへのシフトチェンジ、登りたい山に合わせて装備を整えるといったものなんですけれども、これがですね、テーマを語ってる序章と比べるとね、ちょっとだけレベルが上がるので、今回はね、エンディングでちょっと触れるだけにしておきます。 営業スキルをアップしたいという営業マンの方はですね、ぜひこちらをご覧ください。で、本全体に関してなんですけども、まあ、テーマが先ほど言った通りコミュニケーションというわけでね、対営業のみに絞らず、まあ、自己啓発の意味も合わせ持った内容になってますので、まあ、営業に興味のない方でも楽しめると思います。全てのビジネスマンにおすすめです。まあ、自分の部下の潜在能力をもっと引き出したいという管理者の方とかね、また営業のコツを次の世代に残していきたいと考えている営業部長さんなんかはこちらの方いいんじゃないでしょうか。
はい、というわけで番組の最後なんですけれども、あのコーナーです。
くそ、なんて手ひどくやられてしまったんだ。くそ、こんな時にこんな時にあの人に頼れれば。師匠、師匠。
あ、よろしいですか？
あ、はい、結構です。
はい、あと気が済んだようなんですけどね。
はい。
はい、というわけで、バスさん来ていただきましたけども。
はい、どうもです。
はい、今日もね、フィービーのお話をね、しようかと。は
い、宣伝に参りました。
はい、オーディオブック配信サイト、フィービーね。オーディオブックを販売してるサイトなんですけれども、はい、まあ、オーディオブックというのはですね、聞く本で、はい、この新刊ラジオと同じようにですね、まあ、耳で聞けるという。
時間ない、サラリーマンの方とかね。
そうそうそう。
通勤途中に聞いていただければ。
ね、はい、本のね、頭からお尻までちゃんと朗読していますので、まあ、ぜひよかったらこのフィービーの方見てみてください。
はい。
聞き方は FEBE、もしくはね、カタカナでフィービーと検索していただければいけると思いますので、まあね、見てほしいんですけれども、はい、さて、バスさん。
はい。
僕一切突っ込まなかったんですけども。
そうですね、寂しかったです、ね。
今のコントですね。
コントとか言うな。はい。
ちょっとね、軽く台本も棒読みだったんですけども、言いたいことはよくわかりました。
はい。
師匠の話をね。
したかったんですね。
なるほど、うん。
間違った入り方でしたね。
ちょっとアニメ的でしたね。
そうでしたね。
はい。というわけで今回ね、フィービーで配信しているオーディオブックでご紹介したいのはですね、
はい、
人生の師匠を作れというね、中村文明さんの本です。
はい。
この著者の中村さんがね、やっぱり有名な方ですよね。
ですね。
講演会をですね、まあ、200本とかもうやっていると。
すごい、年間200本ですよ。
年間200本、年間200本か、そっかそっか。累計200本じゃなくて、年間200本。
すごいですよ、ね。
これすごいですね。新刊ラジオでもですね、前に本をご紹介したことがあるんですけれども、はい、この中村さんがですね、その講演会を2ヶ月間、はい、休んでですね、執筆したという。
専念しておりましたね。
そうなんですよ。人生の師匠を作れてですね、この中村さんが東京に出てきてから出会った師匠のこととか、
はい、
また人生において師匠がいると、こういうところが便利だよとですね、語っててですね、
はい、
今中村さんファンの間でも大人気なのでね、うん、まあぜひこれ一般の皆さんも読んでみてくださいという。
そうですね。
はい、というわけで、まあお求めはフィービーからというわけで、フィービーのお話でございました。はい、お相手はブックナビゲーター矢島正弘と、
やられっぱなしの石橋でした。
まだ続けるんだ。では皆さん、また次回お会いいたしましょう。